議会のインターネット中継がスマホからご覧になれます。三重県議会では、本会議、委員会、議長定例記者会見などのインターネット中継、録画配信を行っています。スマートフォンやタブレット端末からも視聴できます。議会ホームページの議会中継、または議長定例記者会見からご覧いただけますので、ぜひご活用ください。2、3ページに掲載している QR コードをスマートフォン等で読み取っていただくと、それぞれの質問者の録画配信をご覧いただけます。一般質問。申し合わせにより決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。自動運転社会の推進について、津田健二議員、自由民主党県議団、四日市市選出。質問。自動運転は高齢者や障害者など、あらゆる人に移動する自由を提供できる点や、交通事故の減少が期待できるという点で、大きなメリットがあります。加えて、自動車産業が集積する地域にとって、取引の裾野や雇用の規模を広げるチャンスでもあります。そこで、自動運転を積極的に推進していくべきと考えますが、県の考えを聞かせてください。回答。本県では、過疎地域をはじめ、都市周辺部にも交通不便地が数多くあります。自動運転技術は様々な交通課題の解決につながるもので、県としても強い関心を持っており、早期の実用化を望んでいます。今後、市長にも自動運転への理解や関心が深まるよう、幅広く情報収集を行い、積極的に情報提供を行っていきます。その他の質問事項。教育人材の効果的な配置について、教育委員会の PDCA サイクルについて、ほか、宮川の河川流量回復を、西場信行議員、自民党、滝郡選出。質問、宮川ダムでは発電に使用した水を熊野灘などに放流していますが、宮川の流量回復と水質改善のため、平成12年に宮川流域ルネッサンス委員会が将来の流量回復目標を宮川ダム直下毎秒2トン、青投手港直下毎秒5トンと設定しました。今後、目標達成に向けてどう取り組むのか、また、大和谷川上流からダム直下への直接放流についての考えをお聞かせください。大台町の宮川ダムの写真があります。回答、流量回復目標と大和谷川上流から宮川ダム直下への直接放流についてご提案をいただきましたが、まずは平成13年に宮川流域ルネッサンス委員会で確認された当面の流量回復目標である宮川ダム直下毎秒 0.5 トン、青投手港直下毎秒3トンをしっかりと運用していく中で課題を整理し、宮川流域振興調整会議で引き続き検証を行っていきます。その他の質問事項。地方創生と観光取り組みについて、エネルギー政策課題について。インターハイの成功に向けて、舘直人議員、農道、三重郡選出、質問。今年7月に本県が中心となって開催される全国高等学校総合体育大会インターハイは、平成最後に開催される大会であり、成功に向けて準備を進めていただいているところであります。そこで、インターハイを絶対に大成功させるという意気込みと、 スポーツイヤー2年目の決意を知事にお聞きします。回答。高校生が日本一を競い合うにふさわしい舞台を用意するとともに、未来へ飛躍する時代への架け橋となる大会にします。また、インターハイで高まった本県選手の競技力、安全で安心な大会運営のノウハウ等を磨き上げ、三重常若国体、三重常若大会の成功につなげていきます。そして、オール三重でスポーツの推進に取り組み、県民の力を結集した元気な三重の実現に邁進していきます。総合開会式全体練習会での選手団激励の様子の写真があります。その他の質問事項、三重常若国体、三重常若大会について、治安の維持による安全安心の確保について、発災後の復旧のために、大久保孝英議員、鷹山、熊野市南室郡選出、質問、発災後にはインフラや住宅への多数の被害が発生すると想定されます。これらの復旧工事に迅速に取り掛かるには、土地所有者や協会が明確になっていることが大事だと思いますが、県の地籍調査の現状について教えてください。また、市長の人材不足等により、地籍調査が進まないことが懸念されますが、県の考えを聞かせてください。回答。本県の地籍調査の進捗率は、昨年度末で 9.5% と極めて低い状況であり、市長と連携して進捗率の向上に取り組んでいるところです。地籍調査は南海トラフ地震対策の面からも大変重要であると考えており、今後も緊急性の高い地区の地籍調査を市長に促すとともに、国には必要な予算の確保を強く要望していきます。その他の質問事項、三重県広域受援計画について、近畿自動車道規制線についてほか、用語解説、三重県広域受援計画、平成29年度に三重県が策定した計画で、大規模災害発生後、国、他県等からの応援を円滑に受け入れ、効果的な被災者支援につなげることを目的に、緊急輸送ルートや活動拠点などについてあらかじめ整理したものです。用語解説終わり。県と市長の健康マイレージの連動について、山内道明議員、公明党四日市市選出。質問、県の健康マイレージ事業の名称に常若の冠をつけ、三重常若健康マイレージとしたことで、県民の皆さんの健康づくりへの大きなきっかけが作られることとなりました。この事業は市長の取り組みをサポートする制度ですが、県が主催するスポーツイベント等への参加等も市長のポイントへの付与対象としてはどうかと考えますが、いかがですか。用語解説、健康マイレージ、県民の主体的な健康づくりを促進するための仕組みであり、日々の運動や食事等の生活改善や特定健康診査やがん検診の受診、健康講座やスポーツ教室、ボランティア等の社会参加など、市長で決定した健康づくりメニューを行った県民が特典を受けられる制度のことです。用語解説終わり。回答。県民総参加による健康づくりとするため、市長の事業でマイレージ特典協力店から様々なサービスが受けられるように、県と市長の事業を連動させていきます。また、県が開催する健康づくりに関する研修会やスポーツ大会等も市長のポイントが付与される仕組みにしたいと考えており、市長との調整を進めてまいります。三重常若国体、 三重常若大会マスコットキャラクター常丸のイラストがあります。その他の質問事項。SDGs、持続可能な開発目標の取り組みについて、高校の夜間における通学の安全確保についてほか、用語解説、SDGs、持続可能な開発目標の略称で、持続可能な世界を実現するため、国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成する国際目標であり、貧困や健康、教育など17の目標、169のターゲットから構成されており、2015年9月の国連サミットで採択されました。用語解説終わり。子ども食堂について、倉本貴弘議員、大使、桑名市桑名郡選出。質問。子ども食堂の効果は貧困対策のみではなく、子育て支援、地域コミュニティの醸成、学力向上など大きな可能性を持っていると認識しています。子ども食堂は地域のニーズから自主的な県民の活動として生まれたものですが、継続して取り組まれることが望まれます。そのため、県のサポートが必要と考えますが、今後どのような取り組みをされるのかお聞きします。用語解説、子ども食堂。家庭の事情等で満足に食事が取れなかったり、一人で食事をしたりする子どもたちに、無料や低額で食事を提供する取り組みのことです。子どもだけでなく、親子や大人だけで訪れるケースもあり、地域コミュニティの場にもなっています。用語解説終わり。回答。子ども食堂は貧困対策だけでなく、地域交流や食育の場、子育て家庭が地域とつながれる場でもあり、県として食品衛生も含めたノウハウの提供や、関係者のネットワーク作り、支援者との橋渡しなどの支援を行っていきたいと考えています。今後も現場の状況を把握しながら、市長と連携して持続可能な取り組みとなるよう推進していきます。その他の質問事項、動物愛護について、認知症対策について、三重県の福祉医療費助成制度の方向性について、下野康介議員、新生三重、鈴鹿市選出、質問、本年度から県では未就学児を対象とした子ども医療費助成の窓口無料を導入しましたが、補助対象を児童扶養手当の所得制限基準を適用した家庭としています。市長によっては、所得制限の緩和や廃止するところもあり、市長間で格差が広がることを懸念しています。そこで、市長での助成制度の違い、また補助対象の拡充についてどのように考えているのかお聞きします。回答。窓口無料化への制度拡充については、昨年度に検討を重ね、一時的な窓口負担も困難な家庭の子どものためのセーフティーネット拡充を目的として、県の補助の対象を児童扶養手当の所得制限基準を適用した家庭の子どもとしたところです。また、福祉医療費助成制度は、あくまで市長が実施主体ですので、実施時期などについては、各市長の判断を尊重したいと考えています。その他の質問事項。不妊治療の助成制度のさらなる周知と所得制限緩和について。保育士確保のための給与等の処遇改善についてほか。道路、河川管理等災害事故対策について。野口忠議員。自由民主党県議団、松阪市選出、質問。道路や河川の整備状況について、現状を見ますと、その安全対策が懸念されます。道路においては、施設の修繕や除草、区画線の引き直しが行われていない。 河川では浚渫対策や臓器の除去などの対策ができていないといった声が聞かれます。このままでは事故や災害が発生する恐れがあると思いますが、県はどのように対策していくのかお聞きします。回答。道路施設は通行の安全性、快適性の確保、河川管理施設は自然災害等から人命や財産を守る災害防止のためパトロール等を実施し、良好な状態を保つようにしています。今後も地域の皆様の協力もいただきながら、限られた財源の中で優先度を明確にして、必要な維持管理を行ってまいります。道路美化ボランティアの様子の写真があります。その他の質問事項。山林の維持管理、獣害対策について。三重県松阪食肉公社の現状について、ほか。犯罪被害者等支援条例の制定について、吉野正秀議員、新生三重、四日市市選出。質問。昨年の一般質問で、犯罪被害者等支援条例についてお聞きし、条例制定について調査、検討していくという答弁でありましたが、先日、犯罪被害に遭われたご家族の方から、知事宛てに手紙が送られたことを受けて、知事は改めて条例制定の必要性について会見で述べられました。そこで改めて知事の犯罪被害者支援に対する思いと条例制定の時期についてお聞きします。回答。犯罪被害者遺族の方から受け取りましたお手紙には、ご遺族の苦しみなどが綴られており、犯罪被害に対する救済を求める切実な声として、非常に重く受け止めています。条例は、目指すべき理念の実現に向け、国、県、市町等の役割を明確にし、計画的に取り組む上で意義があり、8月をめどに県としての方向性をお示ししたいと考えています。その他の質問事項。放課後等デイサービス事業所への監査について、地域での水防訓練についてほか、福祉医療費助成制度について、小林正人議員、自由民主党県議団、鈴鹿市選出。質問。平成26年度における県内の精神障害者入院患者数は年々増加傾向にあり、精神障害者2級の方が全体の約 65% を占めています。そこで、精神障害者保健福祉手帳1級の通院のみとしている精神障害者の医療費助成の対象を、1級の入院及び2級の通院まで対象範囲を拡大すべきと考えますが、県の考えをお聞かせください。回答。精神障害者の医療費助成については、平成20年に精神障害者1級の通院までを新たに助成対象としました。障害者医療費助成制度に係る助成対象の拡大にあたっては、本県の実情に鑑み、制度の持続性を確保しながら、給付と負担のバランスを勘案するなど、慎重に検討する必要があると考えています。その他の質問事項。キャリア教育の推進について。三重交通グループスポーツの森鈴鹿について。防災・減災対策の強化について。浜井初夫議員。新生三重、滝郡選出。質問。防災・減災に対する県民の安全・安心の確保について、知事の思いを改めて聞かせてください。また、昨年の台風による大きな被害があり、滝町では公民館に土石流が流れ込んできました。そこで、三重県版タイムラインを市町にも導入することで、より一層被害を小さくできると思いますが、県の考えをお聞かせください。用語解説。三重県版タイムライン。 平成29年度に三重県が導入した行動指針で、事前に影響予測ができる風水害である台風を対象に、被害の最小化につなげるため、発災前から、いつ、誰が何をするかを時系列で整理したものです。今年度から本格的な運用を開始しています。用語解説終わり。回答。防災・減災対策は本県の最重要課題として位置づけ、平成30年3月策定の三重県防災・減災対策行動計画等に基づく取り組みにより、地震・津波対策、風水害対策を加速させます。また、台風被害の最小化に向け、同年3月に策定した三重県版タイムラインをもとに、市庁タイムライン基本モデルを作成し、県と市庁関係機関が連携した取り組みを進めます。その他の質問事項、林業の振興と森林づくりについて、滞在型複合施設アクアイグニス滝仮称について、地方創生の現時点での評価は、三谷哲夫議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問。政府が進める地方創生政策は、識者によって評価が分かれます。例えば、地方への交付金は、国が事業内容を検討し、歳費を決定する紐付き補助金であり、また、国が地方創生として自治体間の競争で求めているのは、成功事例で、成功がある以上、失敗や衰退は地域・自治体の責任となるという指摘もあります。このように、様々な議論がある地方創生について、知事の評価をお聞きします。回答。本県や国の地方創生の状況は、未だ目指している成果が現れていない中、国が交付金を今年度も確保し、制度運用を改善したことや、地方に支店を置いた大学の振興方策の取り組み、若者を中心とした UIJ ターン対策の抜本的強化等を示したことは、地方の実情を踏まえた対応として、一定の評価ができるものと考えています。三重県地方創生会議の様子の写真があります。その他の質問事項。桑名東部拡幅の現状は、木曽三川下流域の耐震対策はほか。